kuru pa re e yang ita kang a wa uhum sa ku ra ti ra a rang ki ka mu i ma u shi ri e ka a ya i ko shi ne e re u su i pa
Iran からっておはようございます。2017年8月6日 FM 二部谷放送愛称 FM ピカウシ第196回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。録音により恵庭市の FM いい庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。FM ウィングと FM E にはでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日8月6日は広島へ原子爆弾が投下されて、72年目となります。原爆によって亡くなった方々のご冥福をお祈りいたします。アイヌ語で8月はシニオラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。一つ目のニュースは、北海道新聞2017年7月16日、アイヌ文化機構20年祝う札幌でフェス。公益財団法人アイヌ文化振興研究推進機構札幌の設立20周年を記念したアイヌ文化フェスティバル2017が札幌市中央区のカデル27で開かれた。同機構はアイヌ文化振興法の施行に伴い、設立、毎年同フェスを開いており、今年は20周年記念を兼ねた。同機構の中村睦夫理事長は、20年間多くの方に支えられたアイヌ民族の誇りが尊重される社会の実現に向け全力で使命を果たすと挨拶。北大アイヌ先住民研究センターの笹敷俊和客員教授は、アイヌ文化の復興に向けた取り組みと今後の課題をテーマに講演し、アイヌ民族の文化を次世代に継承する人材の育成を急ぐ必要があると強調した。日高管内ビラトリ町の二豚にアイヌ語教室の子どもたちによるアイヌ語の歌や伝統舞踊も披露され、約300人の来場者から大きな拍手が送られた。二つ目のニュースは、7月22日、北海道新聞日高版です。少年剣道全国で勝つ。25日から東京の日本武道館で開かれる第52回全国道場少年剣道大会に、様にカムイ道場様に町と、ビラトリ義経剣心会ビラトリ町が出場する。両道場は6月に江別市で行われた全道大会でベスト16以上の成績を残し、同代表に選ばれた。選手たちは、一つでも多く勝ち上を目指すと意気込んでいる。全日本剣道道場連盟主催、小中学生の各団体戦で道内計40チームを含む約900チームが日本一を争う。全道大会の小学生の部でベスト16入りしたさまにカムイ道場は2年連続3度目の出場。選手はさまに小3年の崎弘大河くん、5年の佐藤新奈さん、6年の瀬口若菜さん、港みのりさん、佐藤博人主将の5人。これまでは2回戦進出が最高で、佐藤主将は元気よくチームをまとめ3回戦を目指すと力を込める。ビラトリ義経剣心会は小学生の部ベスト16、中学生の部ベスト8入りし、初の2部門同時出場。小学生は4年ぶり3度目、 中学生は3年連続5度目、町内に住む同会の選手計9人が21日、道庁役場を表敬訪問し、ビラ取り中3年の小山一馬さんが、稽古はきついが、その分自信をつけている。全国でも勝ち進みたい、と誓った。3つ目のニュースは、北海道新聞7月24日の社説です。文化振興法20年、先進的なアイヌ新法を、アイヌ文化振興法が1997年の施行から20年を迎えた、差別的な北海道旧土人保護法を廃止して制定され、アイヌ文化の継承や発信に貢献してきた。ただ、文字通り、文化面に特化していたため、アイヌの人々の願いをすべて反映したとは言い難い。政府は2020年の東京五輪に向け、アイヌ新法制定を目指している。アイヌ民族は法律で先住民族と位置づけられておらず、明記するのは当然だ。アイヌ民族の希望を踏まえ、生活・教育支援を含めて幅広く検討し、多文化共生社会を世界にアピールする機会とすべきだ。文化振興法はアイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現と、我が国の多様な文化の発展に寄与する目的で制定された。アイヌ文化振興研究推進機構が中心となって、アイヌ文化継承者を学校などに派遣し、歌や踊り、人権講習などを実施した。このほか、学校の副読本も発行し、アイヌ文化への理解を深めた。源流には北海道アイヌ協会の前身、北海道歌り協会が33年前に決議したアイヌ民族に関する法律案がある。教育、文化の振興、産業の振興による経済的自立の促進、自立化基金の創設などを挙げる画期的な内容だった。文化振興法は生活、教育支援などが盛り込まれず、現在も厳しい生活環境に暮らす人も多い。道による13年の調査でも、アイヌ民族の世帯の生活保護率は平均的な世帯の 1.4 倍と高く、大学進学率は 17.2 ポイント低い。20年はアイヌ民族にとって節目の年になる。アイヌ新法に加え、政府は胆振管内白老町に文化復興の拠点、民族共生象徴空間を整備して国立アイヌ民族博物館を開設する。08年、国会はアイヌ民族を先住民族と認める決議を行っており、法律への明記が急がれる。先住民族の権利に関する国連宣言、07年が象徴するように、先住民族の復権を図り、格差を是正していくのは世界の潮流となっている。明治以降、政府は狩猟・漁猟によるアイヌ民族の生業を奪い、同化政策を進めた。検討すべきは生活や雇用の安定、教育充実への支援にとどまらないだろう。生存のための酒漁や資源の利用権など、多くの課題に真摯に向き合わなければならない。最後のニュースは、北海道新聞8月2日の社説です。アイヌ民族遺骨、返還の流れを強めたい。海外に持ち出されたアイヌ民族の遺骨返還に道を開いた歴史的な一歩と評価したい。明治初期に札幌市内で盗掘されたアイヌ民族の遺骨一体が、138年ぶりにドイツから日本に返還された。外交ルートを通じて公式に返還されるのは初の事例である。ただ、アイヌ民族の遺骨を保管する国は少なくとも8カ国あると言われる。その実態が詳細に把握されたとは言い難い。政府は遺骨の本来の所在地や海外流出に至った経緯などを早急に調査する必要がある。その上で、返還の流れを一層加速させる努力を重ねてもらいたい。返還された遺骨はドイツの民間学術団体が保管してきた。当日の学術史などから、1879年、明治12年、ドイツの旅行者が札幌市内の墓から持ち出した遺骨と判明した。返還を決めた理由について、学術団体の代表は、倫理的な一線を越えていた、と述べた。盗掘は人権侵害であり、返還は当然だ。 オーストラリア政府も博物館が保管するアイヌ民族の遺体3体を返還する意向を示している。このほかドイツにはさらに14体が残り、米国や英国の研究機関でも保管されている。チェコ、スイス、ハンガリー、ロシアにも存在する可能性が高い。今回ドイツには盗掘の記録があり、収集経緯が不当であれば返還するとの団体の指針に基づき条件付きで返還に応じた。しかし国連の先住民族の権利に関する宣言2007年は遺骨の返還を求める権利を明記している。この原則に沿って解決を図るべきだろう。北海道アイヌ協会の加藤忠理事長は、名誉と尊厳を回復し北海道の空気に触れさせて至るか供養儀式をしてあげたいと語った。関係国はこの思いを重く受け止めてほしい。一方、国内の大学や博物館が収集保管する遺骨は計約1700体に上る。返還先が見つからない遺骨について政府は、胆振管内白老町に20年にできる民族共生象徴空間の慰霊施設に集約する方針だ。だが遺骨は元の埋葬地に戻すのが筋である。政府はまず遺骨の出身地域や子孫を特定するための調査に力を尽くさなければならない。返還を求める真摯な話し合いを関係国と続けると同時に、遺骨を納得して受け入れる国内の環境づくりも求められる。はい、以上が、地域のニュースでしたけれど、塩さん、今日のニュースで何かありますか？
はい、キツネ検診会がですね、活躍してるっていうニュースありましたけども、はい、このピパウシでも以前何回か検診会のことはニュースで取り上げたんですけども、はい、頑張ってほしいなと思っております。
はい、担当は関根健二でした。
ワイガヤガヤのコーナーです。担当は二豚小学校の阿部がさせていただきます。それぞれ、出演者自己紹介をお願いします。
はい、かやのしろうです。二豚に在住です。
はい、木村文雄です。この二豚から15キロほど上流にある匂い本村というところから来ました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日のテーマは、夏についてということで、ちょっとかなり幅広いテーマなんですけれども、文雄さん、夏についてということで、なんか、
そうですね、幅広く子供の頃の川遊びについてね、先ほどもちょっと話したんだけど、まあ、ずいぶん昔から川で遊泳は禁止されてはいるんですけども、はい、まあ、当然親たちの思いはわかるんですけども、昔の子供たちはあの川遊びの中で随分とこういろんなものを学んだなって今思い出します。自分で持っていった芋なんかをね、茹でて食べたり、やっぱり一番思い出すのはやっぱり遊びの中からその友情だとか、ね、はいはい、いろんなものを学んできた貴重な川遊びだったかなって、はい、今それがまあ今の時代だからまあしょうがないのかなと思うけども、うん、懐かしく貴重な体験だったなって、はい、今つくづくそう思ってますね。
なるほどね。
まあ、昔は川へ行くと20人くらいは子供がいたんでね、
はい、
すごくその楽しかった思い出だけが今蘇ってきますね、
はいはい、
できれば自分の孫たちにはこの経験をね、うん、体験させてやりたいなって、近いうち、青森から遊びに来るんで、ね、ちょっと連れてってね、
あ、
親の見てない時に川にでも投げてやりたいなってそんな思いでいます。
いや、どうでしょう、目の中に入れても痛くない可愛い孫ですよね。
でもそれとはまた別な話です、ね、やっぱりどんな時が来てもね、どんな場面でも、
うん、
やっぱりその遊びの中からいろんなものを体験していくうちに対応できる大きな人間になれるんじゃないかなと
思いますけど、ね、そうですね、それこそが生きる力になるかなっていうふうなね、
うん、まあ自分なんかはまだいいのかな、
あどうぞ
自分なんかはこう今日本に原爆落ちてもね、
はい、
俺とゴキブリだけは生き延びるんじゃないかなとそういう強い自然から学んだ強いものがありますんでね、だからできるだけ今の子供たち、軟弱になってきた子供たちにね、その素晴らしさを教えてやりたいなと思いますよ、校長先生。
はい、わかります。子供たちにもね、
はい、
ゴキブリ並みの生命力をつけさせようかなっていうふうにね。シロさん、どうですか？
そうですね、私夏っていうとキャンプとかね、あとキャンプの時のスイカ割り、
うんうん、
そういうのなんかイメージするね、夏っていうと、うん、私ねスイカってすごい好きなんだよね、
はい、
あの水臭い匂いが好きなのすごい、
うんうん、
メロンはすごい甘いけど、うん、スイカってそんな甘くないけどあのみずみずしさ、
はいはい、
喉渇いてる時なんかあれ食べるとすごいもう喉の渇きが癒せるから
ほとんど水ですもんね、うん、スイカね、
で私あの匂いも好きなんだよね、なんか、
はいはい、
そんな甘くないけどスイカの匂いっていうか、だからあの匂い嗅ぐとね、なんか昔思い出すんだよねスイカ、だから夏スイカ、あとキャンプかね、やっぱり、
はい、
キャンプで、うん、テント張って、まあそんな頻繁には行かなかったけどね、泊まったことを思い出すっていうかね、
はいはい、
そういうのがなんか思い出しますね、夏っていうとね、
自分もね、あの夏になると、うん、娘2人いるんだけども子供たち連れてキャンプに行くんだけど、
うん、
下の娘がとにかく虫が嫌いで虫嫌いだったらキャンプ無理なんですよね。
そうだよね、蚊、うん、いるしガもいるし何でもいるしね、
あんまり山のキャンプ、
うん
うん、は娘が嫌がるから、
うん、
どっちかというと海岸縁に行くとそんなに虫いない、まあ、うん、虫がいないっていうのは無理ですよね、外でキャンプやってて、
そうですよね、うん、でも昔から比べるとなんか虫少なくなったような気がするんですよ、昔なら街灯にねもういっぱいガとかが集まったけど、はいはいはい、最近ほんのちょっとはいるけど、
そうですね、
なんか少なくなったなと思って、うんうん、
クワガタもあの街灯に群がってた
んですね。ああ、来てましたよね。
まあ、子供たち連れて行ってもなかなか見つからないんだよね、
はい、うん。虫も行きづらくなってきたんですよね、今ね。
この虫が少なくなるということで、ね、うん、大きな問題が一つあるんです、
はいはいはい。
この広いヌプリ、
うんうん、
山々のこの受粉ができないということなんです
よ。はいはい、
そうだよね、う
ん。まあ、虫たちの役目だって。ね、なはずなんですけど、
はいはいはい、
これも将来どうなってくるのかね。
あ、まあ、自分も畑やってて、
うん、
もう最近すごいよく感じるのは、うん、蜂少なくなったなっていう、蜂がいてくれないと受粉してくれないんで、
そうですよね、う
ん、作物育たないんですよね、
だから私なんか子供の頃よくかぼちゃ黄色い花咲いてるとそこにこうミツバチみたいなやつが受粉してたもんだよ、
うんうん、
そして悪いことにね、その葉っぱに入ったその虫蜂を抑えるためにさ、本当それ取ったら下に実がなるのにそのやつもぎ取って、
はいはい、蜂
を直接は触んないけど、
うんうん、
捕獲したりして、だからせっかく育つキャベツじゃないや、あのかぼちゃ、
かぼちゃ、
かぼちゃがそれで育たなかったなって今ちょっと後悔してる、
ね、だから今蜂いないもんだから手でやんなきゃダメですよね、うんうん、
なるほどね、
うん、あのズッキーニとかかぼちゃとか、
うん、
朝花咲くもんだから朝行って、うん、手で受粉してっていう、
あ、じゃあ蜂の代わりになって
る、王様、
うん、まあ今蜂っていうとちょっと私思い出したんですけども、うん、このビナトリ町っていうとトマトが有名でしょ、でトマトの受粉をするために西洋丸花鉢っていうやつを放してるんですよ、
はいはいはい、
ハウスの中で、
はいはい、
で 100% 回収できないんだよね、うんうんうん、ね受粉作業をさせた後、でそれが逃げて、もう大切な産経でもすぐ組んでるそうですよ。
そうですね。
で西洋丸花鉢っていうのは結構こうずんぐりむっくりだけど、うんうん、あの生命力強いんだよってね、
うんうん、
だから他の鉢をこう駆逐するという、
はい、
そんなことをなんか新聞でですけど、実際目では見てないですけど、
ね、
で
も前からね
資料館あたりでもいますよ、
うんうん、
ずんぐりむっくりな、うん、
いますよね、
うん、西洋丸花鉢、うん、飛んであるって言うんです
よ。外来種だから生態系を崩す、うん、壊すっていうふうなことでね。ピラトリ町はもうその辺を導入したね、主たる、うん、なんていうか、あのまあ犯罪者ってわけではないけど、ピラトリ町は結構ね、それ広がらないようにってすんごい頑張ってますよね、
うんうん。一応ねネット張ってね逃げないようにとはやってますよ。うんだって昔ね、あの蜂が導入される前は人間があのホルモン剤やってたんですよ、
はいはいはい、
で私その作業してる人に聞いたけど、うんうん、あのビニールハウスって暑いでしょ、
うんうん、
その暑いところでこうやって一個一個つけてると、うん、すごい、うん、あの大変な作業だっていうのを、まあ、蜂に代用してもらってるから、
はいはい、
多分農家は助かってると思うんですよ。
なるほど、ね、
作業軽減という意味ではね、うん
はいはい
うん
まあ、画期的な、ビラトリにとっては本当に画期的な導入だったと思うんで、ねうん。
そうですよね。
うん、あと、夏、
うん。あと一つぐらいなんか、先生は。
夏。自分、あの、旭川なんですけど、旭川の夏、すごい暑いんですよね。あの、で、夏休みって長いんですけど、そんなに夏休み、あの自分自身は夏休み好きじゃなかったというかやることないんであ の学校行ったら友達いるんだけど早く終わってくれればいいなっていう。でうち父親が車持ってなかった免許もなかったんですけど、
うんうんうん、
だからどっかに連れてってもらうとかそんな風なこともなく、だから夏あんまりまあ、一回だけね、あの、汽車に乗って、ルモイまで、大変な思いして、海水浴に行ったっていう、それはあるけど、あんまり夏、ただ旭川暑かったなっていうふうな、そんなぐらいなね、そういうふうな思い出がある。まあ、今日8月6日で、お盆まであと、一週間ぐらいっていうふうなことで、北海道の夏はね、お盆過ぎたらもう秋みたいな、そんなふうなことなんで、短い夏をぜひ、満喫、まあ、子供たちもね、満喫してほしいなっていうふうに思っています。そしたら、本日のワイワイガヤガヤのコーナーでした。
茅野茂二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は初代館長の茅野茂二が収集し国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野茂二が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂二の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂る検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂る二舞台にアイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時はご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や、二舞台温泉ゆからとともにご訪問ください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、平取町二部隊にお住まいで、有限会社桜井燃料にお勤めの本田淳さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日はですね、木村文夫さんのお誘いで、本田さんにですね、ぜひ、このインタビューコーナーに出ていただきたいということで、木村さん経由で、出演をいただきました。誠にありがとうございます。
ありがとうございます。すごく嬉しい機会をいただきまして、本当皆さん感謝感謝です。
はい。それではですね、本田さんにいくつか、お話を聞きたいんですけれども、まず、ご出身はどちらでしょうか。
はい。父親が、北海道出身っていうのはあるんですけども、東京中野に、住んでました。
なるほど。ということは東京生まれているんですか。
東京の、小学校上がるまでは、杉並の高円寺っていうところだったんですけど、それ以降は、中野でずっと育って、でそれで社会人になってから、千葉の流山っていうところで、家族と住んでいました。
なるほど。私実は東京の武蔵境にある亜細亜大学出身なんですけども、中野って中野サンプラザとかああいうのありましたよね。あの辺はちょっと行ったことあるんですけども、
はい、
結構なんていうんですか、繁華街ですよね、中野駅っていうと。
そうですね、近くに新宿もあるんで、新宿に行く機会も多かったんですけど、やっぱり中野だけでも十分いろいろ、サンプラザ周辺、ブロードウェイがあったり、いろいろ買い物もいろんなことができるところだったんで、本当の町っていうところだったとは思います。
はい。それではですね、平取町へ移住するきっかけは何だったのでしょうか、教えてください。
はい。一番大きかった、震災、東北のあの震災の時に、勤めの関係で千葉の流山っていうところにいたんですけども、震災が起きて、その後、原発の事故が起きて、それでいろんな、状況がこう、起きてきたときに、家内が、原発のことをちょっといろいろ知識を持ってたところもあって、で、それが、きっかけっていうところであるんですけども、当時を、思い返すと、水道水が、飲めないっていう、情報があって、で、給水タンクが、駅のところまで来て、で、これを配るなんていうのもあったんですけど、当然、そこに住んでいる人の人口の、あれと、給水タンク追いつかなくて、もう全然もらえない状況もあって、気がついたら、水道水の安全基準が変わってしまって、普通に飲んでくださいと。そういう状況も、あって、いろいろプールの、状況も、情報の中にもあったり、そんな中で、大人よりも子供の方が、原発の影響はあるっていう、ものを、母親と心配、母親が、神さんが、ね、心配して、そんな中で、北海道出身、父親が出身ということもあって、ちょっと恐れつなく相談したら、小樽は今全面的に、東北も関東圏も、受け入れしてるっていうことで、ちょっとそのタイミングがいろいろちょうど、予定していた月の、チケットと重なってて、それを、きっかけで、子供はスキー旅行に行くと思ったらそのまま北海道に移住してしまったっていう、ちょっともうかわいそうな思いというか、いろいろ、あったんですけども、流れ的にはそういう感じで、まずは小樽に行きました。
なるほど。ということは、311がきっかけとなって、福島の第一原子力発電所が暴走したと。で、その放射能の汚染を恐れてということですか、そうすると。千葉県流山市で、お住まいでも。
はい。この辺の話をすると、丁寧にするともう1時間ぐらいになっちゃうので、ちょっと、ちょっと、端折ってというかあれなんですけども、それがきっかけなのは間違いなくて、まさか北海道に移住なんて全く自分たち家族考えたこともなかったし、もう勤めをしながら、やっぱり子供の教育のこととかも考えながらやってたところもあって、だから本当にその、 ちょっと冗談めかしに、いや、やっぱりちょっとこういう都会じゃなくて、地方で子供、子育てできたらいいななんて話はしてたことはありましたけど。
なるほど。まあ、ちょっと話を変えますけれども、まあ、ビラトリ町に住んでみて、感想をちょっとお聞かせください。
その震災の、まあ、ことで、まあ、本当にその、何を大事にするべきかというか、その価値観というところにすごい自分の中でぐらつくものがあって、やっぱりそれまでは、やっぱり自分自身も、あと子供にも、やっぱりある程度こう、いい学校、まあ、進学で、いい会社で、まあ、いいお給料を得ながら、っていうようなものをある程度こう大事にしていくっていうか、かなり優先順位高いところを持ってたりとかして、なんて言うんだろう。まあ、その都会で生きていくための大事なスキルみたいなのを、なんか、本当に大事にしてたというか、まあ、するべきというか。でも、なんか追い求めていく中に、何か一つ、まあ、原発の必要性というか、経済最優先のいろんな物事の考え方とか、その中に、すごく限界というか、本当はもっとバランスをとって大事にしていかなきゃいけないものがあったはずなのに、なんかすごくこう、まあ見えなくなっていく流れというか、それに危機感というか、あ、これはもうダメだ。もう子供にもっとなんか違うものを教えなきゃいけない。もうこれからの社会は子供たちの時代だって。そんな時に新聞だとか本をこう、いろいろ自分なりにこう価値観をこう、今までのものをこう、なんか崩れていった時に何か次の何を考えなきゃいけないんだろうというか、そんな時に先住民の方、またアイヌ文化の話だとかっていうのがちょっとちらほら出始めたんですよね、新聞の中で。で、その中に、その身の丈のあった生き方だとか、持続的なこの暮らし、生き方には何が本当は必要なんだろうっていうところにすごく感銘するところがあって、あれってこんなの自分が今まで生きてきた中で考えたことなかった。そこでもっとこの部分は増えなきゃいけないとか、まあなんか子供に伝えたいって、なんか自分が教えられることじゃないとも思ったし、自分がやっぱり分かんなきゃいけないし、そのまま子供にも影響を受けてもらいたいというか、知ってもらいたいと思って。っていう中ですごくアイヌ文化に、こう、関われるところへ何かこう近づきたいなっていう中に、なんかこう、まあ、ここの辺も話すとちょっとあれなんですけど、まあ、ビラドリの親子留学っていうものがあったりとか、まあ、そういう中で、まあ、こちらに来れる機会がありました。
はい。お子さんは新谷小学校に通ってるんですよね。
はい。
新谷小学校はどうですか？父兄というか、親の立場から見て。
いや、すっごい、もう、全国の学校、知ってるわけじゃないですけど、こんないい学校あっていいのかなっていうぐらい、今本当に大事なものを教えてくれるところだと思ってて、また、やっぱり国の中にある学校っていろいろ規制というか、すごく大変な部分もきっとあるんだろうなと思いながらも、すごくアイヌ文化の大事なところを、今学校が教えていることに、最初はちょっと驚いたというか、あ、やれるんだっていうか。でもこれを、やっぱりそれを伝わっていく子供たちに希望を見えれるっていうか、やっぱそこは、いや今ここは本当に今日本で大事なとこだなって。やっぱり本州絶対これは、今ここで、育っている子供たちの影響を、やっぱり受けて、日本は変わっていかなきゃいけないだろうなっていうかね。そういうことを考えながら、嬉しく思ってます。
まあ、例えば、二部谷小学校では、アイヌ語を教えたりとか、総合学習でやってますが、そういうことを含めてですね。
そうですね。やっぱりアイヌ文化には、素晴らしい本当精神文化のところが、本当にしっかりと今、この学習の中に、まあ、特別授業の中にあるっていうことは、これは本当に、アイヌの方にとっても当然だと思うんですけど、それ、今私のような、家族のような、移住したものに受けさせてもらえるというのは本当にありがたく思っています。
はい、これでは最後の質問になりますが、 FM ピタウシへ出演された感想をお聞かせください。
はい、いや私の中で大事にしたいなと思っているのが、やっぱりいいものとか、これはすごいっていうものはどんどんこう人に 伝えたいし、私も知りたいし、その中に何かここ、このエフェンピカワシの存在ってあるんでないかななんてちょっと思ったりして、まあそこに、まあ、私も、まあちょっと関わらせて今回いただいたのは本当にありがたく思ってます。
はい。本日のお客様は、平取町二豚にお住まいの本田淳さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
カムイではないが、遺骨問題でこれまで何度吠えただろうか。盗んだ遺骨は元へ返す、あるべき姿に戻すべきと。 FM ピカウシリスナーの皆さん、イランカラペ木村文夫の言いたい放題の時間です。冒頭申し上げたホロケウカムイとは何のことと思っている方がほとんどでしょう。少し、説明させてもらいます。ホロケウカムイとは、明治の初め頃まで北海道の南の地方に3000頭ほど分布していたエゾオオカミのことです。呼び名を鹿を狩る神、行く小池神、吠える神、ウォッセ神とアイヌたちは言っていました。アイヌには着替えを加えず、アイヌとは共存共栄で鹿の居場所を教えてくれるという最高のパートナーだったようです。しかし、このパートナーたちに悲劇が訪れます。明治5年、1872年、この日高の地域に、御料牧場、天皇の牧場が開場されることになり、全道からたくさんの土産子、馬が集められ、牧場に放牧されました。しかし、1878年冬、異常気象のため何十年に一度という大雪に見舞われ、ホロケウカムイの主食である行く鹿がほぼ全滅という事態となったのです。ホロケウも生きるために狙うは近くの牧場の馬だったようで、牧場側の被害も相当だったようです。牧場作りの指導者として招いていたエドウィン・ダンの提言で、ストリキーネという猛毒を外国から取り寄せ、餌に混ぜ、ホロケウたちを全滅させるという人間の手で自然の生態系を崩す、取り返しのつかないことをしてしまったのです。誰かのために犠牲になったホロケウカムイたちが今現存していたらどうだったろうか。現在全道で40万頭とも言われている鹿たちによる食害に頭を悩ませることもなかっただろう。これも人間が蒔いた種、自然のバランスを崩したツケが今回ってきている。人間たちよ、これまで通り欲望の限りに生き、異常気象で悲鳴を上げている地球の破滅を待つか、それともライフラインを変えるか、大事な局面なのではないだろうか。さて、私の趣旨とは違う方向に向いてしまったが、その話とは、研究のため大学等に盗掘、違法に持ち去られたアイヌ遺骨問題です。国は 地域返還というガイドラインが固まらず、未だにはっきりしないでいるが、当事者である大学側も国の方針待ちという無責任かつ反省誠意のない態度を見せる。なんとも恥ずかしい。オーストラリア政府のアボリジニーの遺骨返還に対する取り組みや、丁重に返還する姿勢、そしてラット首相がアボリジニーに対して、I'm sorry, I'm sorry と何度も何度も謝罪する感動的なシーンを見せてくれたが、それは2008年約10年前のことです。日本国、大学、学者たちはどうだろう。世界に向けてどんな顔をするのだろうか。もう一度言う。盗掘、違法に持ち去ったアイヌたちの遺骨、人権、尊厳を一日も早く地域に返してほしい。盗みはどこの国でも犯罪なのに、日本にはそれが当てはまらないのか。何度でも言いたい。全く恥ずかしい。木村文夫の言いたい方で放題でした。やれくれ。
はい、二部谷小学校だよりのコーナーです。本日も二部谷小学校校長、阿部秀友がお届けします。今夏休み中で、夏休み中の学校っていうのは、とっても寂しいんですよね。学校って子供たちがいないと、学校としての役割っていうかな、学校としての手をなさないんでないかなっていう風な、中身の入ってない弁当箱みたいな、そんな風な感じで、とっても寂しい思いをしています。夏休み中も平日は仕事なんで、勤務なんで、先生方は来なきゃなんないんですけれども、やっぱり子供たちがいて初めて先生が意味あるっていう風な、そんな風な、ことを改めて感じている今日この頃です。今日お話しするのは、二部谷に来て、改めて考えてることっていうかな。自分が何の役割で教育に当たってんのかなっていうふうなことをとっても考えてまして、さっきの文夫さんの話でもな、あるんですけれども、教育の根本って、やっぱり人として、人間としてっていうかな、子供たちが、人としてちゃんと成長させてやるっていうのが、教育の、根本でないかなっていうことを、とっても、なんか最近、分かってたはずなのに、ちゃんと考えるようになった。さっきの遺骨の返還っていう風なことを言っても、人として考えたらとってもシンプルなことだべと。墓から勝手に遺骨を持っていくって。人としてどうなんだっていう風な、そんな風なことなのかなと。これ子供たちにそんな風なことを当たり前に自分ら話せないですよね。人として絶対、やってはならんことっていう風なのが、結構身の回りで当たり前に起こってるっていう風なことを、やっぱりそこに声を上げれるような、そういう子供たちを作っていくべきだなっていう風に改めて思ってます。二日前ぐらいかな、童心に朝の食卓っていうなんかちっちゃいエッセイのコーナーがあって、その中で、函館の講談師の方が、 書いてたエッセイなんですけど、弁解タコ次郎っていう、そんな風な話で、弁解タコ次郎伝っていうのを講談で喋ってるらしいんですけど、あの、弁解タコ次郎さんっていうのが、ヤクモの、オトシベのアイヌ民族のリーダーで、1905年っていうから、あの、日露戦争の時に、八甲田で大遭難事件、冬の遭難事件ありましたよね。その時に、アイヌの人たちは、冬慣れてるから、雪にも強いし、運動神経抜群だし、っていうふうなことで、その、リーダーの弁解タコ次郎さんのところに、遭難した人たちの救助に、声がかかったらしいんですよ。で、その時、周りの人たちは、今まで受けた、差別であるとか、扱い考えたら、何を和人に協力するか、というふうに言った時に、弁解タコ次郎さんは、アイヌの誇りっていうふうな、そんなふうなことを考えて、人として頼まれた。同じ和人も人だと。自分らは人として当たり前のことをやろうって言って、周りの人たちを引き連れて、遭難救助に当たったと。まあ、一人も結局、生きて助けることはできなかったらしいんですけど、遺体を何体も発見してっていう、そんな風な話、書いてありました。まあ、今ずっと言ってた、人としてっていう風な、アイヌって人ですよね。アラスカの方にいるイヌイットっていうのも、あれも人っていう意味なんですけど、やっぱり、改めて、自分は学校教育の中で、学校現場の中で、人としての教育を、ちゃんとやっていきたいなって今考えています。二風谷小学校だよりのコーナーでした。
カンピソ氏のコーナーです。これは良い本の紹介コーナーということで、我々スタッフが順番にですね、自分の読んだ本を紹介するコーナーです。今日紹介いたします本は、いただきますの水族館、北の大地の水族館で学ぶ命のつながり、著者は中村はじめさん、山内壮さん、発行は株式会社瀬戸内美と、発行が今年の7月17日に発行された本です。実はこの本の中に、うちのというか私が館長を務めている資料館の写真も使われている関係で送られてきたんですね。ちょうど鮭をですね、干して乾燥してある写真を撮ってあるんです。それで送られてきて、どんな内容かなと読んでみましたら、これ1978年にルベシベ町に山の水族館という水族館があったんですね。しかしこの水族館も老朽化して人もあまり来なくて、もう閉館になるんじゃないかという時に、この、中村はじめさんという方にそのリニューアルをしてくれと、してくれというか設計ですね。ということで2012年にですね、名前が変わりまして、北の大地の水族館、ルベシベ町というのは北見市と市町村合併しましたので、北見市になったんですね。で、北見市になって、2012年に北の大地の水族館ということで、リニューアルしたと。その内容を紹介している本なんです。で、この本の中に、実は面白いところがあるんです。アイヌの、至福の状態、幸せの状態を表す言葉、アイヌ語ではネプアイルスイカ、ネプアコンルスイカ、ソムキのオカーンというんですけども、これはアイヌ語は書いてませんが、 何を食べたいとも何を欲しいとも思わないというタイトルで載ってるんですね。で、そこでですね、私の父、茅野茂のことが書かれてますので、ちょっと、文章を読んで皆さんに紹介したいと思います。今から二十数年前のことです。それはアイヌ民族の生まれだった故、茅野茂先生のアイヌの昔話、一粒のサッチポロ、平凡社ライブラリーという本でした。アイヌの道徳や風習、決まり事などを諭す物語が歌うような口調で語られていました。その内容は和人文化の私たちの心にもストンと収まるお話ばかりでした。しかし、ただ一つ私には不思議な感覚になる昔話の言い回しがありました。それは、良い行いをした人に授けられる褒美のことで、アイヌの昔話ではその後は何不自由なく、何を食べたいとも何を欲しいとも思わないで、暮らすことができましたと表されているのですというふうに書かれているんですね。で、これについて、茅野茂はどのように答えたかというと、まあちょっと文を紹介すると時間もかかりますので、簡単に言うと、アイヌにとってお金とかそういうものが必要じゃなかった時には、食料が手に入って、満ち足りた状態が幸せなんだと。そして、魚をたくさん取って貯めたりしなくとも、山に行けば鹿を取ったり、川に行けば魚を取れるので、その蔵も建てる必要はないんだと。必要な時に山に行って鹿を狩り、必要な時に川に行って、マスや鮭を取ると。そうすることが幸せなんだということを書いてるわけですね。で、まあ、この著者である、中村さんは、その答えを聞いて、まあ、衝撃を受けたということなわけですね。で、そこの衝撃を受けた部分だけ紹介しますね。人類は文明を発達させて貨幣を発明し、冷蔵庫を発明することで、余分なものを腐らせずに保存することができるようになりました。その発明を使って大量に独り占めすることに夢中になった文明人は、日々移ろう自然の恵みよりも、決して腐らず、銀行通帳で持ち歩けるお金をありがたがるようになったのです、というふうに書かれているわけですね。まあ、もちろん、そのアイヌの私腹を表す言葉というのは、今から多分150年以上前、もしかすると200年前のことかもしれません。まあ、150年前には北海道が、蝦夷地が北海道というふうに名前変えられて、まあ、現在に至っているわけでありまして、まあ、アイヌ民族も日本国籍を持ち日本語を話し、アイヌの伝統的な価値観、その他物語なども受け継いではいますが、昔のアイヌとはやっぱり当然異なっているだろうというふうに、まあ、私は思うわけですが、この大和民族である中村さんがですね、このようなことを書いてるってことに、私逆にすごいショックというか、刺激というか、新たな、なんか、学びというんでしょうかね、そういうのを感じまして、いや、これは非常にいい本だなと。して、ページ数もそれほど多くないんですね。100ページ足らずです。あ、95ですね。95ページです。ですから、一気に読めます。1時間もあれば読めますし、写真いっぱい入っているので、読むには割と読みやすい本なので、ぜひ皆さん読んでください。それではもう一度本を紹介いたしますね。いただきますの水族館。北の大地の水族館で学ぶ命のつながり。著者は中村はじめさん、山内壮さん。この山内壮さんというのはこの水族館の現館長です。まあ、すごい若い方ですけども。で、発行は株式会社瀬戸内美と、発行年月日は今年の7月17日です。以上でピリカカンピス阻止を終えます。第196回目の最後のコーナーです。今日ですね、インタビューコーナーにご出演いただいた本田さんに、 今日の感想を聞いてみたいと思います。一言でお願いします。
はい。私が今思うのは、これからの生き方を考えたときに、本当に先を考えるのに大事なものを教えてくれるのが、この今アイヌ文化っていうのはあるんじゃないかなと思うんで、これからのことをいろいろ考えるときには、一つ皆さん、まだ知らない方は知られるといいと思います。
はい、ありがとうございました。それではですね、FM ピタウシからのお知らせを、仙石さんに伝えてもらいます。
はい、FM ピタウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピタウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラ取り町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。FM ピタウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM イン庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中、神戸市の FM ワイワイではインターネットラジオで第4土曜日に放送中です。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二部谷、二部谷子供図書館宛て、FM ピカウシまでお寄せください。
はい、FM ピカウシ第196回目の放送もお別れとなります。次回は、9月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいやいやいけれ。